1989年。まあ、ここでね、カーナンバー1を勝ち取るわけですね。
そうですね。
うん。要はエースドライバー、ファーストドライバーとなるわけですよ。
ああ、ははは。
はい、
うん。
はい。
で、これ第2戦、サンマリノグランプリ。
はい、ああ、もうええとこ言ってくれますわ、兄さん。はい。
ここ、レース前に、プロストが持ちかけてくるんですけど。
ああ、もうええとこ言ってくれますわ。はい。
第1コーナー、先に入ったもんが、先に入られた方がアシストすると。
うん。
うん。そういう紳士協定を決めようということを、プロストがセナに持ちかけるんですよ。
そうです。序盤はその結構混戦して、他のマシンもいて、やり合うと危ないんで、
うん、
二人で、後続を引き離してからバトルをするようにしましょうっていう約束があったんです。
はい。
はい。
仲いい感じで言ったわけですね。
はい。それがどうなりました？
うん、これ何かのあれで再、レース再スタートになるんですよ。
はい、はい。
うん。で、もう一回スタートして、1コーナープロストが入ったんですけど、うん、セナが多分これ忘れたのか、再スタートになったから、その約束はもうチャラやって思ったのかわかんないんですけども、
あらら。
後続を引き離す前に、うん、2コーナーでもうインついてさっともう抜いちゃうんですよ。
うん。
で、プロストはもう、あれ、ちょっと話違うな、っていう風になって、
ええ、
で、その後、もう結局レースは、まあ、セナが優勝して2番手は、プロストだったんですけども、
あちゃちゃちゃちゃ。
そうなんです。で、表彰台でプロストは笑ってるんですよ。シャンパンしながら。
ええ、
で、セナもご機嫌で、ウェーってやってるんですけど、ええ、プロストは、その表彰台の後で、メディアに、笑いながら、セナは約束守ったって、みんなに言いふらすんですよ。そこからもう、関係がちょっとギクシャクしだすんです
ね。確執ができたわけですね。
そういうことです。
はぁ、うん。そらいかんです。でも約束は守らないかんですね。
守らないとダメですね。まあ、ただ、もう、やっぱり、負けたくないっていうのが、やっぱレーサー、あるんでしょうね。もうそれぐらいしんじゃないとやっぱチャンピオンになれないっていうのは多分あるんだと思うんですよ、僕は。
うん、
セナ擁護派じゃないですけども。
うん、はいはいはいはい。
で、まあ、ここではセナ勝ちましたが、その後ね、しばらくリタイアが続いたりして、
うん、
ポイント的にはプロストがどんどん上に行ってしまって、間を空けられてしまうわけですね。
そうです。うん、はい。
で、ずっと行って、第15戦、日本 GP。鈴鹿ですね。まあ、ここで、まあ、試験ってわかりますかね、この、
要は、教習所でいうクランクみたいな。
そうそうそう、そう。
ことですね。
うん、はい。その狭いコーナーで、セナとプロースト接触します。
あちゃちゃちゃちゃ。
はい。接触します。
うん、
ちょっとギクタクしてる時ですよね。
はい。
そうですね。はい、で、はい、まあ、プロスターズの子でリタイアするわけなんですけど、セナはまだ走れるということで、そのまま走り始めるんですけど、
はい。
その接触した試験員をね、通らずに、ショートカットしてしまうんです
よ。うん。エスケープゾーンっていう、まあ、なんていうか、脇道があるんですけど、
はい。
そこからマーシャルに押してもらって、エンジンスタートさせて、もう一回、復帰するんですよ、レースが。
はいはいはい、はい、
うん。はい。
で、それが、まあ反則っていうか、まあ、要は失格になってしまうんですよね。
そうなんです。
それが原因でね。
はい。
うん、
はい、
でもまあ、セナはもうそんなもんお構いなしで、俺は、大丈夫だって言って、こう、もう、走り切ってしまうわけですけど。
ええ。
結局これはポイントつかないと。
うん、
うん。うん。
そうです。
うん。で、まあ、セナーとマクラーレンの、
はい、
ロンデニス。
ロンデニス
が、
はい、
この判定は、おかしいということで、訴えかけまして、
はい、
で、ちゃんとあれはもうポイントを入れろって言ってるんですけど、その、
はい、
裁定が下る前に、第16戦最終戦、オーストラリアグランプリが始まって、結局、そのセナーは、最終戦で勝たんと優勝はない、うんうん、チャンピオンはないっていうことで、
はいはい、
頑張って走ろうとするんですが、そこで結局リタイアしてしまって、はい、最終的に、 最低が出る前に、はい、プロストの優勝が結局決まってしまうと。
そうなんです。
あららら。
その、最終戦の前の鈴鹿のその接触なんですけども、
うん、
見た目、プロストは完全にこれわざと当ててるなっていう当て方なんですよね。
プロストさんが。
う
ん、
はい。セナがリタイアした時点で自分がチャンピオンになるっていうのは、プロストは分かってるわけなんですよ。
あらららら。
はい。で、一番速度が落ちるところなんですよね、試験員って。
ええ。
その自分が怪我しない一番安全なコーナーでガチッとぶつかってリタイアするっていうところがまたプロストらしいんですよ。で、で、リタイアで、両者リタイアで自分がチャンピオンの予定だったんですけども、うん、あれセナ、また走ってんな。あれまずいぞ、これって、多分、プロスト思ったんでしょうね。
うん。
その後、ダッシュして、コントロールタワーの方に向かっていって、
うん。
お偉いさん、バレストルっていう人がいるんです。その人、プロストもフランス人なんですけど、その人もフランス人なんですけども、
うん。
ちょっとあれ、レギュレーション違反じゃないかって言って。
うん。
セナ、ちょっと失格にしてほしいんやけどって、告げ口しに行くんですよ、プロストが。
チームメイト。
同じチームですよね。
同じチームなんですよ。なんですけど、告げ口しに行くわけなんですよ。
はいはいはい。
で、試験不通過で、そのレースディスタンスをこなしてないので、失格とするっていうことなんですけど、その後、兄さんもおっしゃいましたけど、これはその失格に値しないんじゃないかっていうことで、
うん、
よく、まあ、何日か後に会見を開くんですよ。
はい。
うん、
で、過去のレースを、まあ、流していって、いついつ何年のどこどこグランプリ、ここちょっと見てください。このレーサーとこのレーサー、あ、今ちょっとコースアウトして、試験員ですけど、試験員渡らずにそのままレース復帰してますよね。この二人失格になってませんけど、これどういうことですかっていうことで言うんですけど、
うん、
そんなことも関係なく、もう一方的に失格にされるんですよ。うん、で、セナが失格になったかならない、これなるかならないかっていうところの論争だったのに、
うん、
FIA の方が論点をすり替えて、セナの運転の仕方が危険だっていうところ、を、に論点をすり替えて、スーパーライセンスを剥奪するっていうようなところに持っていくわけですよ。だからもう、結局、その FIA がもうプロストをチャンピオンにするために政治的に動いてるっていうような感じなんですよね。だからもう結構、もうブラジル人としてはもう、ああ、白人ってそんなことしますかっていうような、まあそういう問題がちょっと露呈されるんですよね。ここでまた因縁がものすごくもう燃え上がるわけですよ。それでセナプロはもうめちゃめちゃ燃え上がったっていうのはあるんですよ。で、もっと言うと、
うん、
89年は、セナがもうとにかく、もう全然、やっぱりもうプロストより予選が早いんですよ。
うんうん、はいはいはい。
で、ポイント的には、まあプロストが、着実に積んでいってはいるんですけども、
うん、
プロストがホンダに文句言うんですよ、
うん、
セナにいいエンジン与えてると、
はいはいはい、
なんでそんなことするんだと、
うん、
ただホンダはテレメトリーシステムっていうのを当時も導入しててですね、
うん、
エンジンの回転数がどれだけ回ってるかで、これだけ踏んでる時にどれだけ回ってるかっていうのを全部もうデータ化して証明することができて、
うん
はい、これ見てください。同じペダルで踏んでて、同じパワー出てるでしょっていうのを見せてるんですけど、
うん、
プロストはもうそれでも、いや、もう納得せへん。絶対セナひいきしてるって言うんですけど、
うん
うん、結局やっぱりセナって、やっぱドライビングセンスとしては、その速さっていう面ではプロストより全然速かったんですよね。
うんうん、
はい。そうなんですよ。
うん、
はい。
ま
あ、もうちょっと突っ込んだ話があるんですけど、それはもうちょっと後でします。
あ、はいはいはい。
はい。
うん。まあ、結局ここでライセンス不発行ということで、まあもう、セナは引退を決意するぐらいまで行くんですよね。
あ、そこまで、
うん、うん。もう結構ギリギリまで、もう、うん、ブラジル変えるっていう話になってたんですけど、うん 最終的にもう年明けて、もう、ギリギリの段階になって、ようやくセナが謝罪して。
そうなんですよ。いや、これ、謝って、スーパーライセンス発行されるっていうのもまた変な話なんですけど。
うん。
はい。一応、セナが謝る形でレース参加を認められるっていう感じなんですよね。
そうですね。
めっちゃ謝りたくない感じですよね、ほんまは。
いや、だって謝らなくていいですからね。
そうですね。
うん、本当は。うん、
完全なエコひいきですからね。
はい、うん、そうです。
うん。やけど、まあ、そこはもうセナが折れて謝罪するっていうことで、ライセンスが発行されまして。
はい。
ただ、プロストはもう、マクラーレには入れないっていうことで、
はい。
フェラーリへ移籍すると。
フェラーリに行きました。はい。
はい。で、ここは1990年のシーズン入りますけど。
入ります。
もうここはもうセナが、もう10回ポールポジション取ります。
はい。もうめっちゃ早いです。
優勝6回。入賞11回。
はい。
もう、だからセナは、もう謝罪したことがあったんか、もう完全に大人になってるんですよね。
うん。
もう手堅いレースができるようになっていっていると。それまで結構、勝つかリタイアか、みたいな感じのレースが多かったんですけど。
はい。
きっちり入賞していくようなレースをしている。
はい。
もちろん、
それはもう、
うん、投資。
うん。そうですね。もうプロストから学んだって言ってもいいと思いますね。うん、そういう面は、
うん。そうですね、
は
い。その前の年は、89年は、セナは6勝上げてて、プロストは4勝やったんですよ。うん、やけど、はい、うん、セナはリタイアが多くて、プロストは入賞が多かったために、プロストの方がポイントが多かったっていうことで、
うん、
勝利数では負けてるプロストの方が優勝した、チャンピオンになったっていうことなんです。
そう言って欲しかったんですよ。ありがとうございます。
なるほど、なるほど。
っていうことで、その、きっちりポイントを取っていくっていうことを、まあ、学んだってことでしょうね、プロストはね。
派手さより正確さいうことですね。
はい。
いや、でも、ね、優勝6回してるから、そんなセーフティーなレースではないと思うんですよね。うん。うん、確実に、早い運転ができるようになってきたっていうことでしょうね。うん。うん、
そうですね。
なるほど。まあ、そういういざこざがあって成長したいことですね。
成長
した。そういうことです。
成長しましたが、
はい。
第15戦日本グランプリ。
はい。
セナがプロストに突っ込みます。
これはですね、やられたらやり返す選手。
大人やないじゃないですか。
ま、全く同じところ
で突っ込みます。いやいや、僕やっぱり目には目をなんですよ。
ほうほう
はい。やっぱり、チャンピオンになるためには、
うん、
もう手段を選ばないと。時にはそういう非常な気持ちにならないといけない瞬間もあるんだっていうことを、プロストから反面教師で学んだんですよね。
おー。
ただプロストと違うのは、セナはその自分からそのわざと当たりに行った後なんですけど、ものすごい嫌な顔しました。そこがプロストと違うとこなんですよ。この形で決めるチャンピオンって全然嬉しないなっていう顔をするんですよ。
はいはいはい。
ああ、なるほど、はい。こういうやり方はいかないんですね。
そうなんです。で、これセナが90年の何がすごいかっていう話なんですけども、
はい、
うん、プロストの方がマシンは良かったんですよ。
ああ、フェラーリがね。
はい。フェラーリの、
うん。
で、セナのマクラーレンは、まあ普通にマニュアル車で、
うん、
で、ホンダのエンジンがもうちょっとすごいなっていう感じ。まあとにかく直線は結構速かったっていうのはあるんですけど、
うん、
プロストの乗ってるフェラーリには、セミオートマっていう、まあ、技術が入ってきてます。
うん、
ほうほうほう。
これちょっと説明すると、ハンドルの後ろ側にそのパドルがあってですね。
うん。
それを押すことでギアチェンジをこうガチャガチャってできるような。
うん。
まあ要はそのハンドルをがっちり両手でホールドすることができる技術なんですね。
はいはいはい。手を離さなくてもいいことですよね。
そうです。
ステアリングからね。
うん。そうです。なんで、クラッチワークがなくなって、で、その分その両手でハンドルをホールドすることができるんで、コーナリングにめちゃめちゃ集中できるんですよ。
うんうんうん、
なんで、もうこれだけですごい優位なんですね。セナより、
うんうんうん。
で、もっと言うと、トラクションコントロールっていうのが、プロストのマシンには途中でついてきます。
うんうん、
これっていうのは、コーナリングでスピンしない、ちょうどええエンジン回転を、うん、コンピューターがもう弾き出してくれて、
うん、
調整してくれる技術なんですよ。
うん、はいはいはい。
なんで、その、最速を自動的に、その、マシンがこう、調整してくれるっていうやつなんですけど、セナのマクラーリンにはそれもついてなかったんです。
うん、めちゃめちゃ、
いや、不利、不利、不利、うん、セナ的には、マシン的には不利なんですよ。
うん。
で、これなんでセナが勝ってたかっていう話なんですよ。しかも予選もあれだけ、ポールポジションが取れたかっていう話なんですけども。
うん。
セナ足っていうのが、まあ、もしかしたらアニさんは聞いたことはあるかもしれないですけども、
はい。
1秒間に6回ペダルをこう、ブブブブブブって吹かせるようなテクニックを使うんですよ、セナが。
うん。
これっていうのが、アクセルをこう踏むことによって、なんていうんですかね、F1 マシンって加速するときに、その、車重が後ろにグッとかかるんですよ。後輪が回るんで。
うん、
で、そのときに一番パワーを生み出すんですね、
うん。
で、それをコーナリングで繰り返しやることによって、コーナーの立ち上がりがすごく早くいけるっていうのがあるのと、
うん、
この、背の足をブブブブってやることによって、スピンするかしないかっていうのを、セナはもう自分の体の感覚で感じながら、そのマシンがスピンしないギリギリのところをそれで感じながらやってたんで、
うん、
トラクションコントロールを自分でやってたんですよ。コンピューターが制御しないとできないところを自分の足技でやってしのいでたっていうのがまずすごいところで、これ、後に、その、テレメトリーシステムが、その、の話がちょっと前にあったと思うんですけど、
うん、
ホンダの技術者が、コーナリングのセナのペダルのところだけ、ものすごいなんか上下にうわうわうわうわ動いてるなっていうのを見るんですよね。
うん、
で、これはちょっと、コンピューターのなんか故障か何かの異常だろうと思ってたら、実はそのセナ足だったっていう話なんですよ。うん、で、後にプロストやマンセルを、それを、セナ足をトライしようとするんですけど、一切真似できなかったらしいです。
うん、
へぇー。
だから、コンピューターの技術でめっちゃ速いはずやのに、自分の技でそれを、もう、その穴を埋めてしまうっていうのが、やっぱりセナのすごいところ。
あ、
これやっぱり、ドライバーの技で、速いマシンをねじ伏せる力があるっていうのはもうここで証明されてるっていうことなんですよね。はい。
完全にニュータイプじゃないですか。
ニュータイプなんですよ。
うん、1秒間に6回足で踏むんですよ。
そうですよ。足首つりますよ、本当に。
うん、もう、だから高橋名人の16連射みたいなもんですよ。
そう、そうだ。そういうことなんですよ。
あ、
はい、もっと言うと、
うん、
セミオート、モナコグランプリなんですけど、
うん、
セナは、6回優勝してるんですね、モナコで。これ、最多なんですけど、
うん、
1センチ、ガードレールに囲まれてる、こう、サーキットなんですね。ピッさんも、アニさんもご存知だと思うんですけど、うん、ガードレールに、あと何センチ寄れるかっていうところで、もう、コンマ何秒変わってくる世界なんですよ、あのコースって。
うんうん、
で、セナは、要はもう天才的なもうハンドリング。もうセミオートマで両手掴んでるわけじゃないですよ。もう片手運転になるわけですよ。ミッションなんで。
うん。
片手運転になる状態でありながら、その1センチとかを全部計算しながらギリギリのライン、もう最速のラインを通ってポールポジションを取ってしまうっていうのが、やっぱもう天才というか超人ですよね、これ。
うん。
なるほど。
これがすごい。
はい、
はいはい。
うん。富士で、実況やってた、古舘さんが、これ、セナと話してて、今日はここを通ったけど、明日は1センチ、もう1センチ、遠赤に乗せれるよって言って、そんなこと無理やろと、この300キロで走るような車が、曲がるときに、そんなもん、1センチだけ、意識して、インに入るなんてできるわけがないって思ったんやけど、うん、タイヤ跡をちゃんとそのセナが昨日はここで今日はここって後で説明してくれたらしくて、うん、ほんまに1センチだけインを攻めてたって。
そうなんですよ。 もうね、ちょっと、なんていうかもう、セナっていうコンピューターなんですよ、本当に。
ほんますごい人なんですね。
すごいんですよ。
すごいです。
うん。
なるほど。興味湧いてきましたわ。
あ、湧いてきました。
ええ。
よかったですけど。
はい、なるほど、なるほど。そりゃ、みんなセナセナ言いますわ。
はい。うん、その、やっぱり、衝撃だったですよ。
で、この90年も優勝、チャンピオンシップ取りまして、
はい。
翌91年、もう、セナ、開幕6連勝するわけですけど、あ、4連勝するわけですけど、
はい。はい、
この第2戦の、ブラジル戦。
もう、ええとこ言うてくれるわ、兄さん。そう
かね。ほんまに、ここはもう、ちゃんなかさん説明してあげてください。すごいレースですよ、ここ。
いや、まあ、すごかったのはすごかったんですけど。うん、
まださっき以上のレースがまだあるんですか？
いやー、セナってそれまでそのブラジル母国グランプリで優勝したことがなかったんですよね。
はい。
で、この91年なんですけど、
ええ、
まあ、優勝するチャンスがようやく、まあ、出てきたっていう感じはあったんですよ。
うん。
で、ただ、最後の最後、あと何週間のところで、
ええ、
ギアがもう、6速以外全部壊れるんですよ。もう、6速だけで一周走るって、もう腕の負荷がもう半端ないですし、
うん、
立ち上がりをこう、なんていうんですかね、スピードを保つのももう、超人並みなんですよね。なんていうんですかね、まあ、マニュアル車乗ってる方だったらわかると思うんですけど、うん、まあ、例えば6速、まあ、乗用車4速あったとするじゃないですか。
うん、ずっと5速で走るような感じでしょ？
そうです。で、もうちょっとカーブ曲がったら、ギア変えて立ち上がり良くして、で、やりたいじゃないですか。それができないんですよ。はいはい、
うん。
で、6速だけなんで、立ち上がりするときも、ものすごい腕の力がもうちょっと F1 のそのハンドリングって当時そのパワーステイもなかったんで、
うん、
しかもレースの終盤で6速だけでネジ伏せるってもう、超人的な体力がないとできないんですよね。
はいはいはいはい。
ちょっとこれ、例えとしていいかどうかわかんないんですけど、僕は FJ、フォーミュラーフォードのシミュレーションに一回乗ったことがあるんですよ。
うん、
F1、まあ、フォーミュラーの一番下のカテゴリーなんですけど、
うんうん、
それの富士スピードウェイを5周だけするっていうのを、
うん、
まあ、プランで一回やったことがあるんですよ。
うん、はいはい。
で、ハンドルの重さは、まあ、もう FJ のまま体験できるっていうことなんで、
うん、
このま、他のポッドキャストでも喋ったことないですけど、例えばそのバーチャレーシング5周して、
うん、
終わったら、ああ、楽しかったって終わるじゃないですか。そのシュミレーター、富士スピードウェイ FJ5 周して、僕、マシン降りたら、うん、もう、両手両足もブルブル震えて、手パンパンなって、うん、汗だくなって出てきたんですよ。
うん、
それが F1 のしかも何十周もした最、もう最後何周ロック速だけで走ってネジ伏せて勝つっていうのが、
うん、
どれだけすごいことかっていうのを噛み締めていただきたいです。
はいはい
はい。これはすごいんです。
うん、で、まあ、これ、レーサーって無線でピットと繋がってて、
はい、
うん。通信してるわけなんですけど、その、ゴールした瞬間、獣じみた声が聞こえて
くる。いやいや、そうなんです。びっくりしました。
ギャー言うて、こう、
そうそう、
泣き叫んでるんですよね、背中。
そうなんです。そうなんです。エヴァンゲリオンが暴走した時の、うわーいう、ふぎゃーいう、ほんまそんな、赤子が、生まれたての赤子みたいな、泣き声で、号泣するんですよ、
うん、
セナは。
これまあ普通はオープンにしないんですけど、これは、たまたまこう、オープンにされてしまったらしくて、まあ、全世界に放映されたんですよ。
はいはいはい、そうですね。
うん。だから、これ聞こう思ったら、その YouTube とかでも多分どっか探せば聞けると思うんですけど、ほんまに、叫んでるんですよ。うわー言うて。それぐらい興奮してるんですよ。
かもしれない。
なるほど。
あの鳴き声は今まで聞いたことない鳴き声ですね。
うん。要は、セナって、要はブラジル人なんで、ヨーロッパで、どんだけレースしてても、やっぱり敵地なんですよね。
はいはい。
アウェイ。
どこ行っても、やっぱり、当たりは強くて、その、うん、やっぱりかなり孤独な戦いをしてきてたんやけど、
うん、
その中で、こう、ようやくホームのブラジル戦で、すごい気負ってレースしてたんやけど、全然勝てなかった。それが、ようやくここで勝てると思ったら、うん、6足しか入らへんと。
そう、もう絶望ですよ。
絶望ですよ。ここまで来て、まだ勝たせてくれへんかってなったところで、なんとか自分のテクニックで6足だけでゴールした瞬間もあの叫びが出てしまったと。
そうなんですよ。
うん。
で、後に、その、同じブラジル人で3回チャンピオンになっているネルソン・ピケが、
うん、
まあ、やきもち焼いたんかどうかわかんないですけども、あれは、セナが、その、母国レース初優勝を、こう、感動的にするための演出で、実はギアは動いてたんだ、とかって、いたもんつけるんです。
はいはいはい。
ただ、オンボードカメラ積んでたんですよね、セナの。
うん。
マシンには。
うん。
で、最後の何週間見てたら、
うん。
ギアに全然手当ててないんですよ。
うんうんうん、
要は、ギアチェンジしてないっていうのがもうそこでわかるんですね。6速だけで走ってるっていうのがもう証拠として残ってるんで。はいはい、
うん、
もう、ネルソン・ピッケも赤っ端ですよね。ですし、で、もうその後の表彰台なんですけど、
うん、
もう手がもう全然言うこと聞かないんで、
うんうん、
セナがもうそのトロフィーを抱えれないんですよ。
うん、
抱えれなくて、うーんって言うんですけど、もう最後の力振り絞って、もうトロフィーをなんとか持ち上げた時に、もう全会場がボカーン盛り上がるんですよ。それぐらい感動的な、もう、レースやったんですよ。
セナって左利きなんですけど、
はい。うん、そうそうそうそう。
この時にトロフィーを抱えた手は右
手なんです。右手やったんですよ。わあ、もうよう見てはる。何そう。そうなんですよ。右手なんですよね、これ。
左手が上がらないんですよ。
上がらないですよ、本当に。
うん、
なんかそういう、なんか感動的に言いますか、なんか、やっぱ呼びますね。すごいシーンを。
そうそう。
やっぱ伝説を作っちゃう人なんですよね。
うん。
うんうん、この頃でも日本でもバリバリやってた頃ですよね。
そうです。
もうバリバリですよ。
はい。
うん。
はい。
うん、で、この頃になったらもう、ライバルはウィリアムズなんですね。ウィリアムズのマンセルなんですよね。
そうなんです。
それも聞いたことありますよ。
うん。
で、この年もすごいのは、ウィリアムズには、セミオートマもついてますし、
うん、
トラクションコントロールもついた年なんですよ。
うん。
ただ、セナのマシンにはまだマニュアルの重捨てですし、
うん。
でトラクションコントロールもついていない。なのにチャンピオンになったっていうのがすごいところなんです。
そうなんですよ。
まあ、はい、その方がセナはいいっていうわけなんですか？
これまあ、後々なんですけど、まあ、この後、結構 F1 ってそのハイテク化が進んでいって、
ああ、マシンの性能が上がって、
そうなんです。
便利になるわけですね。はいはい。
要は、そのドライバーの腕が反映される領域っていうのが結構狭まるところがあったんですよ。
はいはいはいはい。
で、セナはそれを嫌ってたんですけども、
うん、
まあ、でもそういう時代にあってもまだそのセナは、その他のドライバーよりもその優位なところがまだ結構たくさんあったんで、まあそれはまた後にまた話すことにします。は
い、なるほど。
だこの91年、話すとしたら第10戦、ハンガリー GP。
はい。はい、
この直前に、ホンダの創業者、本田宗一郎さんが、死去されるわけですよ。
うん、ええー、とこ言ってくるわ。全部押さえてますやん、兄さん。ちゃんと大事なところ。
はい、まあ、要は、ホンダのおかげもあるんですよね。セナがここまで勝てたっていうのはね。
はいはい、はい。で、ホンダ愛っていうのがやっぱあるんですよね。
そうそうそう。で、本田宗一郎はセナに、お前を勝たしてやると。そんだけのエンジン作ってやるって言って。
うん、
で、セナも、その、それで完全にホンダに、信頼を置いてるわけですよ。それで勝ててきたわけやから。
うん、
だから、もう本田宗一郎はもう日本の父、第二の父と崇めるぐらい尊敬してたわけですよ。う
ん、はいはいはいはい。
うん。その本田宗一郎さんが亡くなったっていうことで、まあ、チーム全員が喪章をつけるわけですね。
そうです。うん、
で、喪章をつけて、まあ、この時点でもうウィリアムズがかなり早くて、
はいはい。
もうマンセルがもうめちゃめちゃ強いんですけど、
うん。
もうこのレースだけは絶対勝つっていうことで、
うん。
セナがポールトゥーウィン。
そう。
わかりますか？ポールポジション。一番グリッドから。
うん。
そのままゴールまで走り切ると。
独走ですね。
そうなん
ですね。
うん。
で、しかも、そのハンガリーグランプリなんですけど、
うん、
ハンガリーって、マクラーレンにはすごく不利なコースなんですよ。
うん、
とにかくホンダのそのパワーのストレートで稼いで、で、コーナリングはセナのもうテクニックで何とかするっていうような勝ち方だったんで、
うん、
ストレートが短いっていうだけで、もう、ウィリアムズは逆にそのコーナリングがすごくいいマシンだったんで、
うん、
ウィリアムズの方が圧倒的有利だったんですけど、そこでポールトゥーウィンするっていうところが、
うん、
やっぱセナのすごいところなんですよね。これ伝わるかな、うん、これ。
いや、その、気合で勝てるもんなんですね。
そうなんです。な、セナって、やっぱりこの、ここ一番の時に、もう、なんでしょうね。すごいレース見せるんですよね。もう、ここ絶対負けるやろっていう時に、すごい勝ち方する選手なんですよ。
うん、
はい。
うん、で、まあまあ、だから、マンセルはまあ、言うてもトラブルも結構あって、勝ちきれないところもあったんですが、なんとかここでセナは7勝して、はい、チャンピオンになるわけですね。
そうです、うん。はい。開幕の4連勝が大きかったんですね、これは。ね、やっぱり。
うん、ただ、やっぱりこの、マクラーレン自体の、その、やっぱり力の戦闘力のなさを実感してて、
はいはい。
でもウィリアムズに移籍を考えるわけなんですけど。
そうです。
うん。ここでやっぱホンダがね、説得して、なんとか残留してくれへんかっていうことで、うん、セナも、まあ、ホンダには恩義がありますんで。
そうです。
残るわけですね。
そうです。
なんか日本がちょっと絡むね。なんかこう親近感が湧いてしまいますね。
そうなんですね。
すごいんですよ。
セナは、ホンダが好きっていうこともあって、日本も好きなんですよね。
大好きですね、うん。第二の母国って言うてますから。
だから、鈴鹿に来るとすごく笑顔が増えるっていうか。
はいはいはいはい、はい、
う
ん。
その周りが見てても、かなり日本におるときはリラックスしてるっていうことがわかるらしい。
そうですね。うん、まず、すごいのがですね。
うん、
だいたい日本人って様ってつけるのって、皇室の面々だけだと思うんですよ。
はい。
もうその当時もセナ様って呼ばれてましたから。セナさん。ペヨンジュンよりも先に様って言う。
そうですね、
ヨン様より先にも様って言われてたんですよ。
おー。なるほど。
いわゆるその日本アスリート史上、まあ芸能人史上、どうしよう。まあ、唯一だと思いますね。アスリート史上初の様付け。
ベッカムより先ですね、ほんなら。
ベッカム様とは多分言われてないと思うんですよ。アスリート事情、日本で初めて様って言われたのはもうこれセナなんですよね。はい。これあんまりすごくないかな、これは。
まあまあ、
一応か。
そうですね、そのホンダが、説得したということで、まあ、マクラーレンに残るんですけど、うん、翌年。92年。
はい。
もう、マンセルがめちゃめちゃ強いんですね。
はい。これはもう、ホンダのエンジンだけではもうどうにもならない。
うん。
はい。ハイテクの技術革新がウィリアムズにあったっていうことなんですよね。うん、
なるほど。
はい。
もう、マンセル開幕5連勝。
はい。
もう、だここでアクティブサスペンションを実用化するわけで、
はいはい。しかもかなり完成度高いところで。
そうですね。
仕上げてくるんですね。
うん、
はい。正確にはリアクティブサスペンションなんですよ。
ああ、そうなんですね。
はい。最初にやっ ったのはロータスで、ロータスがアクティブサスペンションってもう名前をつけてたんで、うん、それにリをつけてリアクティブサスペンションっていう。
そういえば言ってましたね、リアクティブサスペンション、ね。
そうそうそうそう、うん、リアクティブサスペンションって言うんですよ。はい。
だから、一時は、もうマクラーレン勝ちすぎて退屈やって言われてましたけど、ウィリアムズ勝ちすぎてほんまに退屈なんですよ。
そうなんですよね。
うん、この辺見てましたけど、またや、またやっていう感じで、ね、
はい、
もう他を圧倒してるんですよね、ウィリアムズ。
そうです、うん。1コーナーマンセル取ったら、あ、もう決まったなって思ってましたから。
そうですね。はい、マンセルって結構ね、荒い運転やったんですよ、それまで昔はね。
そうですね。う
ん、結構、この人何考えてんねやっていうぐらい無茶苦茶やったんですけど。
そうですね。
はい、もうここに来てはものすごい安定感示しまして。
そうですね。
うん、まあ、はい、マシンの力もあると思いますけど、マンセルの力もあって、はい、5連勝と。
うん、マンセルさんは、セナさんより年下なんですか？
年上ですね。
上ですね。
年上なんですね。うん、
年上です。
うん。で、続いて第6戦。モナコ GP。
あ、出ました。はい、とこ言うわ。
何回目ですか
全部、全部抑えてるもん。ちゃんとしてるところも。
ここもね、はい、ドラマチックですよ。
これはすごかったですよ、うん、本当に。
言ってあげてください、ここ、モナコ。
セナは、まあ、はい、第6戦、当時、92年の6戦って言ったら、モナコグランプリだったと思うんですけども、
うん、
50回記念だったんですね、その年、はいはいはい。で、まあその年もやっぱり、まあセナが強いとはいえ、まあウィリアムズがもう早すぎたんで、ポールポジション、ウィリアムズ、マンセルなんですよ、
うん。
で、まあぶっちぎるわけなんですけども、これやっぱりセナ持ってるんでしょうね。
うん、
終盤、マンセル残り何週かちょっと忘れない。まあ6週か5週ぐらいだったと思うんですけど、
ええ、
リアタイヤの間に、ブレーキキャリパーってあるじゃないですか。
うん。
うん、があるんですよ。で、あって、で、ホイールがそこにガバッてはまってるわけなんですけど、
はい。
そのキャリパーとホイールの間に、タイヤカスみたいなのが挟まって、ゴミみたいなのが、
うん。
ぐらつき出したんですよね。
うん。
で、マンセルは、あれ、リアタイヤおかしい。で、その挙動を見て、タイヤがスローパンクじゃ空気抜けていってる、なんか踏んだんやって思ったんですね。
うん、
で、ピットインするんですよ、
うん。
で、その時に25秒セナとタイム差があったんですけども、
うん、
まあその間にセナが前に出るんですよ、
うん。
で、マシンの差で言うと、マンセルはまあ全然早いんで、あとまあ5周あったら全然抜けるやろっていう感じだったんですけど、
うん、
まあ、モナコっていうコースの特性はあったにせよなんですけども、
うん、
もう後ろもほんまにもう今で言ったら煽り運転かっていうぐらいもうバツバツ煽られて、
うん、
マンセル、セナが、
うん。
もう当たるか当たらへんかっていうデッドヒート、もう全部イン狙われるし、全部アウトも狙われるしっていうのも、全部セナブロックして、
うん、
で、優勝するっていう、
そう
ね、もう、ものすごいバトルだって、もこれは92スペースモナコって言ったら多分見れると思いますけども。うん、
はいはいはい。いや
僕これ見たんですよ、昨日。
うん。これ漫画かっていうような。
すごいんですよ。
デッドヒートですよ。
てか、マンセルの速さがえぐいんですよね。
えぐいですよね。
まあまあ、タイヤがね、うん、新しいタイヤっていうのもあって、
で、ああ、そう。
うん、その、セナがそのままタイヤは交換せずに行ってるということもあって、圧倒的なスピードの差があって、あっちゅう間に追いつかれるんですけど、セナがすべてのコーナーをブロックしていくんですよね。
全部締めるんですよ。ブロックライン全部きれいにトレースしていくんですよ。
うん、
タイヤズルズルなのに。
それは、もちろん技なんですね。その、
嫌がらせ
とかじゃなくて。
あれ、セナじゃなかったら、ブロックラインは多分トレスできなかったと思います、ね。
あれ、ブルーフラッグも出てましたもんね。
ブルーフラッグ出てました。
うん、
はい。ブルーフラッグっていうのは、後ろから速い車来てるから、譲りなさいよっていう、あれなんですけど。
はいはい。
もう、それぐらいのスピードで煽られてて、もう、セナは全部ブロックしていくっていう。 感じだったですね。
うん、ああ、そういう技があるんですね。なるほど。ね、
オーバーテイクボタンっていうのがあるんですけど、
はい、
まあ、多分セナ使い切ってたと思うんですよ。
うん、
でもそれも全部使い切って、で、一番ドラマチックだったのが、で、もうギリギリ、最後、コンマ何秒、ほんまマシンの差で言ったら何センチかっていう差で、まあ1位、2位がマンセルであれしたと思うんですけど、
うん、
ゴールした直後にセナのマシンから、エンジンから白煙がブワーって吐き出すんですよ。だからもうギリギリのところやったんです、本当に。
うん、はぁ。
だからもうこういうドラマチックな展開を作っちゃうのがやっぱりもう持ってるんですよね、セナ。
ですね。それはかっこいいですね、う
ん。かっこいいんですよ、これが。
うん、この時の、ホンダのね、木内さんっていう方が、まあ、ピットにおって、まあ、セナにこう、いろいろ指示も出したりするんですけど、その、もうガソリンが、予定よりもマイナスいってるんですよね。
ガス欠マジか。
もう全然足りないっていうのも分かってたんやけど、
うん、
こんなところでガス、給油とかしてられへんし、これもう勝つか負けるか、うん、もう賭けでしかないから、で、それをセナに伝えられへんから、いけるって言って、どんどんいけいけ言って、ずっと指示を出すんですよ、
ね。
うん。もう、ここしか勝つ、もう千載一遇のチャンスやいうことで押せなんですよね。
で、
はあ、その時たまたまこの河合ちゃん、ピットリポーターの、ピットっていうか、リポーターの河合ちゃんが、そこの、その、マクラーレンのピットにおって、これマイナス出てますよ、とか言って言うんやけど、うん、もうそんなん、もう全部うるさいうるさい言うて、いけいけ言うて、もう、
は
あ、うん。もうとにかく、こう、すごい、こう、マクラーレンのピットもものすごい盛り上がって、もういけいけってこう、で、この時実況してたのが三宅さんですね、フジテレビの。
三宅さんですね、はい。
もう、めちゃめちゃ興奮して、三宅さんも。もう、セナがすごいすごい言うて、うん、もうものすごい熱のこもった実況で、三宅さんこの実況で賞を取るんですよね。
取りましたね。
うん、もうそれぐらいドラマティックなレースなんですよ、これ。
そうなんですよ。ここはモナコ、モンテカルロ、絶対に抜けない言うて、絶叫しましたからね。
そう。
なるほど。うん、なんかその、生かすところとかなんかあれですね、西武の井原のサードのランナーコーチみたいな感じですね。
全然わからない。
全然わからない。
ホームに向かうとき、いけいけでも絶対無理な感じだったんですけど、回してから奇跡的なホーム踏んだのがあるんです
よ、ね。なるほどね。あ、はいはいはい。
そんな感じですよね。
いや、
もう。はい、もう、そういう、はい、それで行きましょう。
はい。
まあ、だセナはね、モナコマイスターって呼ばれるぐらい、モナコはめちゃめちゃ強かったんですけど、
そうなんです。
ここまで3連勝してたんですよね。3年連続モナコで分かってたんですけど、ここでも、はい、圧倒的不利を、覆して、
はい、
ここのモナコ4連覇を成し遂げたわけですよ。
そうです。やっぱりその運も味方につけてしまうっていうのは、
うん、
やっぱりすごいところなんですよね。
あ、まあ、持ってますね。
持ってるんですよ、これが。
うん、ただまあ、この92年、やっぱウィリアムズ圧倒的に強かったんで、セナはまあ優勝3回、はい、ポールポジション1回にとどまりまして、はい、リタイアも7回あって、
はい、
うん、結局、まあ、全然振るわなかったっていうことになるんですけど。
うん。辛い年でした、これは。そ
う。もう、ランキング的には、ウィリアムズの二人に負けて、さらに、はい、まだ、その、ルーキーだった、ミハエル・シューマッハにも負けて。
うん、あ、ここで名前出ます、シューマッハ。いつ、名前出るんだろう思ってたんですけど、ここで。
そうですね。
シューマッハ、まだ。
まあ、実質2年目ですけどね、ね、シューマッハは。
うん、
はい。
にも負けて4位なんですよね。
はい、
うん。
もうこの時はマクラーレンがとにかく走らなかった年だったんで。
まあ辛い、時期を乗り越えようと思うんですが、うん、93年、ホンダが撤退するんですよね。
そうですね。
うん。
はい。92年のイタリアグランプリだったと思うんですけど、
うんうん、
はい、撤退を表明するんですよ。
うん。
それは F1 業界から出て
る。はい。ほうほうほう。大体その当時ってイタリアグランプリが結構大きな、その、情報がドーンと出てくるタイミングだったりするんですけど。
はい。
その河合ちゃんが、 たった今、ホンダが、休止するっていうことを、発表しましたけどって言ったら、セナが、もう泣くんですよ。
泣くんですね。
うん。うん、栃木、もう、東京、青山、栃木で、もう開発してくれた皆さん、本当にありがとうって言って、もう途中で泣いちゃって、河合ちゃんのインタビューに答えきれなくて、走って、そっからもう、去っていっちゃうんですよ。もうそれぐらいやっぱホンダのことを愛してたんですよね、うん、セナが。
そうですね。
それは、そういうのを見たら日本人はほんまファンになりますね。
そうな
んですね。そうですね、うん。で、マクラーレンにエンジン供給するのがフォードなんですよね。マクラーレン、フォードという形になります。
はい。はい。
で、もう前年、マンセルはもうやり尽くしたということで、
うん、
マンセルは F1 から、アメリカのインディに行きますね。インディカーレースに。
はい。はい、
で、ウィリアムズにはその穴を埋めるように、1年休止してたプロストが戻ってきて、ウィリアムズに、はい、シートに収まります。
そうですね。
プロスト帰ってきたんですね。はい。
そうですね。
はい。うん、ちょっとま、ここは、あれですね、マンセルはやり尽くしたっていうか、フランク・ウィリアムズのやり方にもうちょっとついていけないっていう感じだった。
ああ、そうなんですね。
で、チームに対しては、
うん、
これだけ貢献していったマンセルと、まあ、相棒のパトレーゼを残留でいいじゃないかと、いう話をしたんですけど、
うんうん、
もう、いや、プロストをちょっと乗せようかと思う。セナにも声をかけたみたいなことになって、
うん、
で、まあ、マンセルに対しては、チャンピオン取ったにもかかわらず、その年より、下回る年俸を提示されたんですよ。
うんうん
ちょっと、道理が合わないじゃないかっていうことで、もう、ウィリアムズとはもうやっていかれへんわっていうことで、インディーに、もう、行くわけなんですよね。
はい、はい、
はい。そうなんですよ。はい、うん、ちょっといらんこと言いました。はい、はい、どうぞ。
で、まあ、セナ、前半戦は好調だったんですが、前半戦ウィリアムズが、ちょっといまいち不調やったんですけど、後半に、はもうウィリアムズが復調してきまして、
はい、
もうセナ、ウィリアムズにもベネトンにも全く勝てなくなるんですね。
そうなんです。
まあ、ベネトンはシューマッハですよね。
シューマッハ。
うん。もうこの辺に全然勝てなくなってくるんです。
そうなんですよね。はい。フォードを積んでたんですけども、
うん、
フォードって優先的にそのシューマッハのいるベネトンに一番いいエンジンを供給するっていうのでやって、出たんですよ、
うん、
で、マクラーレンもフォードなんですけども、片落ちのフォードのエンジンをやっぱ積まされるんですよね。
うん、
で、その時点でもうセナはフリーなんですよ、
うん。
で、もっと言うと空力面でもベネトンの方が全然やっぱり洗礼されてるっていうのがあって、
うん
まあ、ただ、セナは、まあ、テストで一応フォード積んだマクラーレンを乗ってみて、まあ、なんとか、一戦契約、一戦ずつの契約でちょっと出るだけ出てみようかっていう感じで最初で出したんですよ。
うん。
はい。で、途中で、まあ、もう全部出るわ、みたいな形になったんですけど、
うん。
フォードの他に、ランボルギーニエンジン、
うん。
の候補もあったみたいなんですけど、
うん。
実はそっちの方がパフォーマンス良かったらしいんですよ、
ね。ああ、そうなんや、
ただなんかちょっとその交渉上のこじれがあって、で、やっぱりフォードになってしまったっていうのはあったみたいですけどね。
はい。で、はい、まあ、調子の上がらないセナは、もうチームメイトのミカハ記念にも勝てなくなってくるんですね。
うん、あ、もうこれは、ポルトガルグランプリだったですけども、
うん、
序盤、マイケル・アンドレッティっていう、
はいはいはい。
まあ、インディーカーチャンピオン、という、まあ、栄光を引っ提げて F1 に殴り込んできた、まあ、ドライバーがいまして。
はい。
当初、マクラーレンにセナが乗ると、決まってなかったので、
うん、
マイケル・アンドレッティとミカ・ハッキネンで、まあ、行く予定だったんですよ。
うん。
ただ、しかし、セナがもう途中で乗るっていうことになったんで、
うん。うん
マイケル・アンドリッティはもう、スポンサーも持ってきたりしてるのが、まあ、あったので、
うん。
まあ、ハッキネをちょっと外さざるを得なかったんですよ、ね。
うん。
で、ポルトガルで、もうマイケル・アンドリッティ、もうこいつ使い物にならへんぞと。 スタートしてもいつも第一コーナーでスピンアウトするし。
そうですね。
アニさんがこの前言っていましたけど、1コーナーの男って言われるぐらいだったんで。
そうそうそう。
まあ、とにかく出来が悪かったんですけど、ハッキネンが復帰して、その復帰戦でなんと、ハッキネンがセナを上回るんですよ。
う
ん、まあ、ハッキネンはそこで、ちょっとハッキネンのすごい話っていうので一つあるのはあるんですけど、
うん。
うん、まあ、多分あれはちょっとセナ面食らったっていうのはあったと思いますね、正直。
はいはいはい。うん。ただまあ、調子を落としてたセナですが、第15戦日本グランプリ。
はい、
さらに最終戦オーストラリアグランプリで連勝するんですね。
はい。はい、連勝します、
うん。
はい。で、あともう一つ、ちょっと93年で言ってほしいレースがあります。
はい、はい。
ちょっと第何戦かは忘れたんですけども、ヨーロッパグランプリというのがありまして、
あ、はい、
その、トニントンパークサーキットっていうところでやったんですね。
うん、
で、セナーが多分4番手ぐらいだったんですけども、
うん、
雨のレースだったんですよ。
はい、
今ちょっと YouTube のリンクを貼らせていただいたんですけども、
うん、
だいたい25秒あたりのところを見てほしいんですけど、雨のレースなんですけど、
うん、
4番手からちょっと順位落として、そっからまたトントントンって順位上げていくんですけど、
うん、
一周終わった後には、もう1位になって帰ってくるんですよ。
うんうんうん、
でマシンの差がめっちゃあったのに、その雨のレースはもうぶっちぎりで、まあ優勝するっていう、
うん、
これセナの伝説的なレースの一つとして言われてるんですけど、
うん、
ほいほい、僕これ生で見てたんですけど、
うん、
すごいびっくりしたのがこの25秒あたりのところで、うん、ベンドリンガーっていう黒いマシンをアウトからブワー抜いていくシーンあると思うんですけど、
うん、
水たまりなんですよそこ、
うん、
おー、
高速コーナー水溜まってるところを、うん、スピードで行ってスピンしないって、
うん、
ちょっと頭おかしいんですよね、やっぱり。そうなんですよ。
はいはいはい。
まあ、要は、スケートリンクをスニーカーで走ってるようなもんなんですよ。うん、感じって。
はいはいはい。
もう、大体もうペースを落とすはずなんですけど、
うん、
スピードで突っ込んでアウトから抜くっていうのは、やっぱりちょっとセナならではっていう感じはあるんですよね。
うん、
それは、はい、腕があるからできるわけですよね。
できるわけなんです、うん。はい。
まあ、雨のセナと言われる。
ゆえんですよね、これは。
雨に強いんですよ。
うん、雨に強いです。はい、うん、で。もっと言うと、雨止んだり、また降ったりするレースやったんですけど、
うん、
セナのすごいところって天気を読む力がもうちょっとそこら辺の予報士よりすごいんですよね、やっぱり。雨のレース、セナがピットインして雨用タイヤからスリックタイヤに変えた途端雨が止むんですよ。じゃあそこら辺の雨雲の読みとかもやっぱちょっとすごいっていうのもありますし、
はい、
雨止んだとはいえまだ路面濡れてるじゃないですか。その状態で、レインタイヤじゃなくて、スリック、溝のないスリック、タイヤで、めちゃめちゃ速く走るんですよ。
うん。
でもその辺の感覚が多分、もう、ちょっと超人離れしてるんですよね。
なるほど。
多分その、背な足っていうのが、その、スピンするかしないかっていうところを全部もう体で感じてて、
うん、
その、雨のレースでもスピンせずに速く走れるっていうのがやっぱあって、
うん、
ちょっと、まあ、そこら辺のレーサーとはもう、ちょっと格が全然違うなっていうところはまああったと思いますね、これは。
は
い、なるほど。
伝わってんのかな。
いやいや、なんかすごいっていうのはなんかわかりますよ。
うん、そうですね。